皆さんごきげんよう。ラフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて4月がやってまいりました。皆さんお変わりございませんでしょうか。暖かくなってきてね、本当に嬉しいですね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。春ですね。
はい、ともワクワクしますね。
ワクワクします。朝起きてね、うちやっぱり山の中なんですよ、すごい、
はい、
で鳥が鳴いててね、もうこう広場に小さな花がもういっぱい咲いてるんですよね。だからそういう春が近づいてきたってこう耳とね、目で感じることができるようになったので、本当に春が来るのかしらとも思うでしょう。なんか、暖かくなったり寒くなったりしますので ね、
3月
は
体とかね、動物たちもいろいろ動き出してきてね、
は
い、
そうですね、
本当ね、あの楽しみの季節が来ましたね。
ちょっと蛇が出てきたら怖いですけどね
冬眠から覚めましたよ、
ね、
はい、
はい、そういえばあの昔よくね、知事と散歩したんですけれども、この時期になると街路樹のプラタナスがね、
はい、
すごくこうわかめを吹き出すんですね。そのわかめの匂いっていうのは、この間も言ったことあるんですけれども、なんか苦いっていうか
独特のね、
あ、わかります、
匂いですよ、
はい、あれなんとも言えないんですけどね、山に咲いてるこう芋虫な実をつける、芋虫みたいなこんな実をつける花もある、はいはいはい、木もあるんですけど、やっぱり同じような匂いがするんですよ。でやっぱり同じぐらいの時期にこう出てくるんですけど、その父にね、こう何とも言えんこの匂い好きって言ったら、このわかめの匂いは人を狂わせる匂いって言うって言うんですよ。だから春に狂った人が増えるっていうのかもねって言われてなるほどと、25年ぐらい前の話ですけどね、
はい、
はい、さてムーンブランケットがね、また頻度は少ないんですけれども、東京の大塚でウェルカムバックでライブあります。
久しぶりですね。
久しぶりなんですよ、うんうん、ムーンブランケット去年のね11月か、
はい、
大牟田で演奏した時はムーンブランケットのね、うんうん、演奏でしたけれども、2007年にベースの内村金也さん、はい、パープルシャドウズ昔ねいてたユニットなんですけれども、金也さんがね去年の末に病気で倒れられてね、
あらら、
で1月に見事なこう復活を遂げられたんですよ。その復活ライブ、
うわー、これまた楽しみですね、は
い、ブリスタマリーナという金さんのねラテンバンドの、が対バンで、その私たちのムーンブランケットと2つ、6月の19日、大塚のウェルカムバックというところでね、はい、演奏しますので、お近くの方、関東の方ね、ぜひお足をお運びいただければと思います。そして今年の初めにアナウンスさせていただきましたね、四国最大の沖縄フェスタ愛媛なんですが、5年ぶりの開催、沖縄フェスタね、
うんうん、
愛媛県県民文化会館で5月の5日6日と2日間開催される予定ですね。
もうすぐですね、あと1ヶ月、
もうすぐさ、そうそうそう、はい、で三振のね制作体験とか、シーサー作りとか、
四国で
そう、
うん、
いろんな体験コーナーとか、5月6日にはね、はい、メインホールにて18時から沖縄からのゲストライブもあるそうですからね。
ゴールデンウィークでね、皆さん
そう
行きやすいタイミングで、いいです
よね、
ぜひ ね、
ぜひ近いよという方なんか行ってください。1年を体温の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、4月3日まではね春分ですね、
うん、
そして明日からはね清明です。
清明、
はい、清明って清いっていう字に、
うん、
明けましておめでとうの明けっていう、明けるという字ですね、はいはいはい、清浄明瞭明潔になれば、この目はいずれの草と知れるなりというね、これは暦便覧に書かれているそうなんです。それを取って清明というふうになったそうなんですけど、まあ要するに空気がね澄み渡って気持ちいいですよっていうふうなことなんですけれどもね、はい、はい、そしてこのね清明祭りっていうのが沖縄にはあるはずなんですよね、うんうん、ジーミー祭かなんかって言ってね、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を表したものが、72個、4月8日までは 来ましたよ。ツバメ来たるという時期ですよ。ツバメが帰ってくるそうですね。
ついに。
はい。嬉しいですね、はい。楽しみです。はい。じゃあね、今日はね、この間ね、エジプト展に行ってきたんですよ。
はい。私も行きました。
そうですか。はい、そのお話をちょっとしてみようかなと。兵庫県のね、県立美術館での開催だったんですけれどもね、27日までだったんですけれども、滑り込みでね、その前の週の日曜日に行ったのが満員だったんですね、
はい。
予約券がないと入れませんって言ったんですけど、うん、って、予約券でどうやって取るのみたいなところからやったんですけどね。その時点で昼前やったんですけどね。まあ、そんなお話をちょっとしてみたいなと思います。はい、この後、ユースマインドのね、健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲、そして番組後半にはね、エジプト展と、そしてミイラ展のお話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を、Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。先週からですね、
はい、
ぐっすり眠って10歳若返るという、はいはいはい、睡眠のですね、先々週もお話しましたけどね、はい、やっぱり睡眠って大切なんですよね。
ですね。
年を取れば取るほどまた睡眠の悩みも増えてきますし、はい、睡眠不足はね、万病のもと、皆さんご存知のとおり、はい、じっくり睡眠を取らないとですね、いろんな病気がですね、
は
い、なる可能性が高くなります、
はい。
ですから睡眠を、良い睡眠をとってね、疲労回復、免疫力アップ、体の根本的に若返らす、
はい、
良質な睡眠を皆さん取っていただきたいんですけど、はい、まずですね、はい、睡眠のチェック、
はいはいはい、
あなたの睡眠のチェックということでね、今日ちょっとお話したいと思うんですけども、睡眠の質を下げる原因って何だと思いますか。
原因、スマホとかね、やっぱり。
あ、それがですね、実は大きなポイントの一つにありますね。
はいはい、
やはり寝るときはですね、スマホとかね、
やっぱりな、
タブレットを横に置かないというのは一つのポイントなんですね。それでね、やっぱりね、睡眠の質を下げる原因の一つ、皆さん聞かれたことあると思うんですけどね、
はいはい、
睡眠中に呼吸がね、止まってしまうって、まあ皆さんびっくりするかもしれないんですけどね、うんうんうん、睡眠時無呼吸症候群というのがあるんですよね。
ジョスさん、それちゃいますの？言ってませんでした？
そうです。
ね、
今治療してますので。これはですね、はい、皆さん喉のね、いびきかくということはですね、
はい、
この喉の穴がどうこう、まあ塞がってるというちょっと極端な話なんですけどね。
塞がるの？
塞がるというか、まあ非常に細くなってね、いびきかいたりするんですけども、
はい、
まあその無呼吸症候群のその治療法はちょっとまた置いときましてね、
はい、
やはりそのいびきが、はい、ずっと続く、例えば疲れた時だけかくんじゃなしですね、毎日いびきかかれてる方はですね、
うん、
少し注意した方がいいと思います。
なるほど。
これは私なんですけどね。
あ、そうですか。
うん、これは良質な睡眠取れてないんでね、起きた時に、
はい、
まあ、昼間ですね、眠くなったりね、しますんでね、ぜひ注意していただきたいと思うんですね。うん、で、先ほどミサップが言いましたようにね、スマホとかね、最近もう寝る前に皆さんされてるでしょ。はい、
ですよね。うん、
ですから、これは注意していただきたいと思います。
うん、
良質の睡眠を取るためのね、ポイント、あと何点か申し上げますけども、
はいはい、
やはり寝るときはですね、真っ暗にした方がいいんですよね。
ああ、ですよね。
これは良質の睡眠を取るためには必ず必要だと、専門家の先生はおっしゃってます。
なるほど。
それから、無音で寝る。
あ、無音ね。
はい、なんかこう、クラシックとかね、かけたりする人、いてるでしょ？ラジオ聞きながらとかね。
はい。はい、
しかし、良質の睡眠を取るためには、無音状態がいいんですよ。
なるほど。
あとはですね、1、2点。寝る前にはですね、はい、食事しない。
あ、
寝る前ですよ。
ですね、太るしね。
寝る前3時間前まではね、まあ食事していいんですけど、はい、もう寝る前3時間もう前はもうあんまり食事取らないようにしていただきたいと思います。
そうですね。
はいはいはい。それからお酒とタバコは、
そうですね、
控える。
うんうんうん。
で、最後に寝る時間と起きる時間、できるだけですね、規則正しく時間取っていただきたいと思います。
はい。それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。ラッポーオールスイングス。
旗乳酸菌、旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいな便秘さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お送りしましたのは2台のためのバイオリンコンチェルト、バッハなんですが、これね、私も大好きな曲なんですよ。で、昔からね、必ず私の iPad に入ってるんですけれども、
サップバッハ好きです
ね。バッハ好きなんですよ、うん、コンチェルト for two violins、うん、で D マイナーの、BWV1043 ビバーチェ1楽章ですね、はい、あ、これ3楽章だかな、なんですけれども、これ私大好きな曲で、1楽章2楽章3楽章あるんですけどね、いつもこれ聴きます。元気出さなあかん
で弾いてあるんでしょ。
でこれバイオリンの、
あ、バイオリン、
2台のバイオリンのためのコンチェル、はい、バイオリンの音が好きなんですよ私。で、バッハ弾くのはね、やっぱり大変なんですよね。バッハってバレちゃうからね、あんまりこう人前でバッハ弾くのは好きじゃないんですけれども、はい、一人で弾くのなら大好きですけどね。はい、お送りしました。さて今日はエジプト展に行ったお話なんですが、はい、先ほどもちょっと申し上げましたようにね、うん、行ったら予約券がないと入れないって言われてしまって、
ね、もういっぱいでしたもんね。
そうなんですよ。ほんでしょうがないから、それをね、夕方まで4時半ぐらいまで待ったらね、うん、入れますよって言われたんですよ。要するにそこのその場で登録してね、
あ、お昼に行ってね、
お昼に、うん、前に行ってついて、予約券が今からスマホ登録して予約を取ると夕方4時前なら取れそうという状況。皆さんどうされます、そういう時。ジョスさんどうされます。
まあ遠方から来てる方は少し時間潰してみようかなと思うんですけど、4時間近くなるとちょっとね、
ちょっとね。それとね、はい、あとの人混みを考慮したんですよ。
なるほど。
どうせこれずっと多分いっぱいだろうから、うん、この人混みの中で見るの嫌だなと思ったので帰ったんですね。
結構人気ですもんね。
そうなんです、はい、エジプト展ね。それで平日に出直したんですが大正解、うん、もう一番最後の時間で予約しましたので、はい、ガラガラのところで見ることができました。エジプト展昔から人気がありますけど、2012年のツタンカーメン展、これ私も来ましたけど、うん、大阪天保山特設ギャラリーで、大阪ね、東京もあったんですけど、はい、記録的な動員となったんですって。これはツタンカーメン展、黄金の秘宝と少年王の真実っていう、関西ではあまりの人気にね、会期が予定より1ヶ月延長されて93万人記録したそうですよ。すごいでしょう。
やはりその古代エジプトということは紀元前でしょ。
そうなの。
それをまあ皆さんやっぱり
ね
どんな生活してたのかとか、非常に興味あることいっぱいあると思うんですけどね。
ですよね、は
い、
で、だってツタンカーメンのマスクってあれね、
うん、
何年前かって3000年前なんですよ。
3000年
すごいでしょ。
すごいですね。
先週1000年前の桜は平安時代で言ってた、もっともっと前だもんね。すごいですよね。これほんで1965年にね、上野で開催されたツタンカーメンでは、はい、開催日初日にね、
うん、
1200人ほど並んだんですって。
すごいですね、
うん、それぐらい。そして、上野のほかここね、1965年ね、うん、295万人が来場したそうですよ。あ、やっぱりそれほどエジプトに興味が持ってる方は、
ね、
世界中に多いっていうことなんですよね。まあ、このエジプト展、午後20時の閉館時間で19時に入館したのでね、本当にゆっくり見たんですけれども、グッズはちょっとねギリギリで、うん、もう 買う余裕がなかったんですけれども。
あれだけど週末だけでしょ、その遅くまでやってるの。
あ、そうなんですか。
平日はあの5時までっていうふうに聞いてますけどね。
あ、5時までですか。あ、そうですか。ですからちょうど金曜日やったからよかったのかな、
私は。金曜日と土曜日はね。
あ、そうやったんですね。21
までやってたと思う。今はあの福岡県でね。
そうです、今ね福岡、まあ後でご案内しますけどね、はい、今回のその古代エジプト展はオランダのライデン国立古代博物館のものなんです、うん、所蔵のものなんですが、うん、この博物館は世界で最も古い国立博物館で、ヨーロッパでもね、うん、あの今回のまあこのライデン博物館でしょ、で、はい、ルーブル美術館、うん、大英博物館、トリノエジプト博物館、ベルリンエジプト博物館、この5個の5大コレクションの中に入るコレクションなんですよね、博物館なんです。で、この展覧会ではね、人とミイラ、
うん、
人のミイラ、棺、それとあと、動物のミイラも来日してたんですね。エジプトのこう文化とか人々の暮らしとか、あと生死観なんかもこう知ることができたりとかね、うん、あとあのミイラの CT スキャン、
はいはい
はい、もうジョスさんも見られたんですね。
サップどんな感想を持ちました、そのエジプト展とかミイラ展。
私ね、やっぱりねこう、当時3000年前ね、
うん、
もう同じようにやっぱりお化粧品使ってて、でパンを持ってて、パンを食べてて、
アクセサリー出てきたりね、
そうアクセサリーとかね、うん、それとあと同じようにやっぱり死を恐れてね、うん、私たちもそうじゃないですか、死を忘れてるけども恐れて、うん、その先のこともね、こういう風にしたらいいなっていう風に、だからあまりね3000年も経ってても変わってないなと感じました、人間って、うん、ジョスさんはどうですか。
あのね、エジプト展の、うん、あの特徴の一つにね、
はい、
いろんな神々が出てくるんですよね。
そうですね、
はい、それはですね、うん、まあ例えばライオンとかワニとか、は
い、猫とかね、
猫とかコブラとかね、
はいはい、出てきます出てきます。
そういう神々を祀ってたということは、
はいはい、
これ人間にない力をね、
はい、
こう古代のエジプト、まあ我々もそうですけどね、
はい、
本当にこう神様としてこうなんていうんですかね、祀ってる、ちょっと不思議な感覚になりましたですけどね。
なるほど、そうですね。日本でもね、やっぱりこうなんて弁天さんがいてたりとか、
ね、
大黒さんがいてたりとか、
うん、
あとあのトイレに神様がいてたりとか、
はいはいはい、
物に神様があるって思ったりとか、うん、そういうアニミズムっていうかな、
うん、
そういうのは多分ね、エジプトの人たちも同じじゃなかったのかなって感じます ね。これ福岡で先ほどジョスさんおっしゃってくださいましたけども、
うん、
3月の12日から6月19日まで福岡市の博物館シーサイドももちですね、
で今開催されて
るん
です
ね。
6月19日まで、
はい、
6月19日ってミサッポのライブ
の時ね、はい、そうですよね。このその後はね、7月の10日から8月の20日まで1ヶ月ほどですけど、
うん、
北海道近代美術館でも開催予定なんですね。これはちょっとやっぱりもう一回見たいな思うぐらい良かったです ね。で、あとね、神戸市の博物館でね開催されてる、これはね2月5日から5月8日まで開催されている、
うんうんうん、
ミイラ展大英博物館の6つの物語、
はい、
これもね行ってきたんですけど、これも面白かったですね。ミイラがやっぱり展示されててね、こう CT スキャンを用いていろんなことが分かってきてて、歯が悪くて死んだ方とか、
あ、それはねすごい特徴の一つです ね、
う
ん、ね、昔 その古代の方が、
はい、
病気で亡くなる一つの原因としては歯の病気のことがすごく
クローズアップ
されてるんです
ね。
ですから皆さんね、やっぱり歯の健康というのはね、
そう、
体全体の健康につながりますんでね。
その通りですね、
こう大切にしたいですね。
歯に海が溜まってるのとかがね、うん、CT に映ってそのままミイラになってるんですよ ね。まあそれはエジプト展でも同じでしたね。
そうです、
歯の病気っていうの方が多かったですよね。
だからミサップさっき言いましたよね、今と一緒言うたらあれなんですけどね、
う
ん、
そうだと思う、
まあ、歯も大切にしないといけませんし、うん、で猫の話たくさん出てくるでしょ。
そうですよね。
で今日本たまたま言うたらあれですけど、はい、猫ブーム、
あ、そうです ね、うん、
猫を神様にしてた、ね、古代エジプトのそういう像もありましたし、
で、ね、
でパンよく食べてた、
そうパンね、パンも
何千年前の方がパンを好んで食べてたと、
ね、うん、同じなの ね、やっぱりね、
不思議な感覚になりましたですけど、
す、ね、
本当に、
はい、やっぱりそういう生死感っていうか、うん、今とも同じですよきっと。もうやっぱり死っていうのは、うん、 みんなやっぱ怖いじゃないですか、
はい、
うん、そういうふうなことをこう向き合ってね、どういうふうにすれば次生まれ変わってくれるのかなとか、だったら今一生懸命生きようとかっていうふうに生きられたと思うんですよね、
うんうんうん、
だからそういうこともすごくこう感じますよね、
はい、
だからみんな好きなのかな、エジプト展って。
ねえ、エジプト展、ミイラ展、僕ももう一度行ってみたいですけど ね、 ね、
ミイラはねまだねやってますよ、ミイラ展は。
神戸でしょ。
神戸ですよ。
だから沖縄の方はね、またちょっと、ね、遠方になりますけどね。
そうですね、はい、まあ、沖縄だったら、福岡だったら、あ、福岡もでも遠方ですよね。
遠方ですね。ですけどね、ぜひ皆さんね、古代エジプトの方のいろんなその感性を、はい、
そう、本当にね、
感じていただける、
そうですね、
展示会だと思いますね、
うん、確かに。これは今もう開催されてるんですね、福岡ね。
福岡
今ですね、今ですね、はい、はいはい、そう。だからぜひ皆さんね、福岡の方はね、うん、すぐに行けると思うのでね、うん、行ってみていただけたらなと思いますね。
私も福岡もう一回行きます。
あ、嘘、本当ですか、はい、ついていこう。はい、それでは、岡本美沙のラップフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエストラ、ホームページ、FM、違う、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
女性でした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。